西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。12月の西宮徹底解剖はゲストティーチャーに兵庫栄養調理製菓専門学校教授でいらっしゃいます柏木直樹先生をお迎えして、西宮の食文化を食べ尽くすというタイトルでお届けしてまいります。というわけで、先週は西宮の三大名物とかね、いろんなことを、まあ、お話をいただきました。柏木先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
今週もよろしくお願いします。
まあ、本当にあの西宮の歴史文化、こういったものを織り交ぜながら、新しい西宮ブランドもいろいろとね提案していただきながら、本当にこの食文化、西宮を食べ尽くしていきたいなと思うんですが、あの先生は有馬温泉の中野坊瑞苑で研修をなさってましたという、はい、
ね。まあ、あの今の兵庫栄養調理製菓専門学校でずっと、はい、まあ、働いてるわけですけど、まあ、最初の頃はね、もう仕事が終わったらもう帰る、学校なんてもう5時には終わりますから、は
い、あら、
はい、でね、みんな僕らの友達残業したりとかなんとかしてるのに、僕友達もそんなんみんな仕事して遊んでくれる人いないじゃないですか。でただいかんせん私は西宮の北区の山口町出身なので、もうここでアルバイト行くったらもう決まってるんです、
はい、
行くところ
は
有馬温泉しかないんです。でもうどこ行ったかわからんかったから、テレビで宣伝してる2つは大きいとこやから、
はい、
このどっちか行ったらええと思って、僕自転車こいで行きました最初、う
ん、あら。
ほんであのアルバイトしたいんですけどってフロントに行ったら、すみません、うん、裏行ってくださいって怒られました。
はい、
そんなとこから実は始まって、はい、でちょうど5月の連休から忙しくなるから、そっからアルバイト来てくれって言って、そっから入ったのが私あの中野坊瑞苑っていう、まあ、その当時できて3年目の高級旅館。
本当にあの素晴らしい、
はい、
一度は泊まってみたい、ね、一度はあそこのお料理を食べてみたいという憧れの場所ですが、
そこで知り合った親方が、はい、料理の鉄人で有名になった太田忠道さんです、
はい、
でもうその指示をずっと今までもうずっと指示として、僕の師匠として、
はい、
今もうちの学校にも授業に来てもらったりとか、いうことをしてもらってるわけです。
そうなんですか。ですからもう日本料理を極めていらっしゃいます柏木先生にですね、いろんなお話をまあ伺いつつ、先週は小松菜のペースト教えていただきました、うんですね、はい、こんなレシピも交えて今日は何が飛び出してくるのかっていうのがすごい楽しみなんですが、さあ2週目の今夜は昔はあった西宮の漁業。
そうですね、
はい、
まあ、あの1回目はね本当あの農業に始まったんでね、うん、今度はあの魚くんじゃないけど漁業ですねこれね。
漁業、はい、でも宮板宮じゃこ、
そうです、
ね、昔の
西宮を牽引してきた産業の一つ、
うんだったんですよ ね。
でもない
今や
ない、
ない、
はい、でこれは僕ら食文化にとってもちょっと大きな打撃だと思います。やはり
うん、
やっぱり美味しい魚があるこれない、これ大きな違いなんです、はい、でも西宮は目の前にあるのにない、
海はあるのに、
海はあるのにない、
は
ね、明石は明石で取れた鯛が美味しいって自慢するん、
はい、
ね、その食べ方はなんやって思うけど、明石はみんなのイメージではたこ焼きでしょ。
まあそうですけど、でも明石鯛っていうの
は、
う
ん、あれは業界の中で明石の鯛がいいとかなんとかいう話だけで、
はい、
スーパーに売ってる明石鯛はないですよね。明石ってスーパーに売ってるのはおそらく養殖の愛媛県の鯛とかが売ってるんです。
なるほど。
だから明石鯛の美味しいのはどこに売ってるかって言ったら、うん、新地とか東京とかこういうところに行ってるわけですよ。
高級魚ですから
高級店、
はあ、
そういうのを排出してるっていうことになってるだけなんですよね。
うーん、
でも実はねこの鯛西宮が食べてたってことが大事なポイントです。
西宮と鯛は切っても切れないご縁が昔からあったんですよ ね。
だから私ね 一度あの明石の市長さんに会った時にね、
はい、
マジな顔してね、明石大って言ってるけどいつか西宮が太陽を奪還するでって言うたら、うん、明石の師匠が鼻で笑いましたあれ悔しかったな
じゃあもうそういう思いは今もふつふつと柏木先生の中にはあるということで。
そうですね、
やっぱり江部さん対、
はい、
西宮はやっぱりものすごく対とはご縁があるんですよね。
対はね、漢字で書くと魚辺に丸い、中国語ではあれ丸いっていう字なんですよね。
あ、周という字、
周さんって言ったら丸い人なんですよ、
は
い、人間的に丸い人に周さん、
そうなんですか、は
い、だから、何かって魚自体が丸いんですよね。普通の魚はと長細いのに対してタイは丸い魚なんです。
そういえばそうですね、はいはい、
その丸い感じにこうふくよかさを持たせて、これが幸せにつなげていくっていうのがこのタイの特徴なんです。
は
あ、だからそういう中でも出てくるだけタイって、うん、ね、そのタイを西宮市民は昔食べてたん、
うん、
あの取ってたんですよ。西宮でもね、タイがね取れてたんです、
うん、
なんでなくなっちゃったんでしょうね。
一体いつ頃までなんですかね、西宮でタイが取れたっていうのは。
もう間違いなくその江戸時代より前から取れてるわけですよ、なぜかって言ったら広田神社はその時からできてるわけですから、はい、広田神社ができた時からは間違いなくタイ食べてるんです。
広田神社に京都の雅な方たちが秘書みたいにしていらして、
はい、
そこではタイが
食べてる、
間違いなく食べていた、
はい、献上するにこれにより上のもんがないじゃないですか、ね、漁師さんからしたらね、
はい、
だから間違いなく食べてるんです。だから亡くなってきた理由の一つは、そう、あまりにも早かったのかもしれないですね、取ってたのがね。だからお金のない人には食べれるものじゃなかった、
はあはあ、
そういうのを取ってたことも稽古の中にあったんじゃないかなと僕は推測してるんですけど、
いつぐらいまでは取れてたんですかね。
ね、昭和の初期は取ってるはずです。というのはその昭和の初期に、
はい、
いわゆるその網を引いてる写真とか写真が残ってるということですからね。写真が残るということはもうやはり明治の終わりから昭和にかけて、昭和の初めですよね、普通の人がだから写真なんかなかなか撮れるわけじゃないし、
はい、
ちょっとマニアな人のお金持ちの人がカメラ持っててその写真を撮ってるということですからね。
ということは割と最近まで
というか、まあ、でも 戦前っていうことですかね、逆に言うと。
やっぱり 7,80 年くらいは経ってると、
経ってるんですね。
はあ、かつてはやっぱりあの本当に今のあの江別さんのあたりまでが海だったとかって古くは言ってますし、
まあ、でもおそらくね、まあ、その後に、高度経済成長が来てね、
やっ
ぱ海が汚くなりましたよね、
は
い、もう僕ら子供の時の大阪の大阪湾の水って海の匂いが臭かったですよね。
うん、
あれはおそらく西宮もあれは押し寄せてきてたんだと思う。だから瀬戸内海の魚ってそんな綺麗なイメージが大阪湾近辺あたりではなかったっていうイメージがあるんですよね、やっぱり。
は
あ、その辺でちょっとブランド化するのが難しかったんじゃないでしょうかね、と僕は推測してるんですけど。
そこで、まあ、潮流が速くて海も綺麗、明石の方に、
はい、
そのタイのブランドが行ってしまった、
取られてしまった、
は
あ、残念な話やこれは本当にというのはね、はい、私も先ほど有馬の話が出てきましたけどね、
はい、
有馬の温泉でね、タイ使わない日ってほとんどないんですよ。タイはもう刺身の主になる刺身は必ずタイです。だからまあいい朝タイが来るんです、
はい、
ただいかんせんタイが産卵時期を迎えるこの西宮で桜の花が咲く頃、
はい、
この桜の花が咲く頃は桜台って綺麗になる。これなんでか言ったら産卵前なんです、でこれあの要するにオスを引き寄せるために綺麗な色になるようです、メスが。
へ、
オスも綺麗な色になるようです、
はい、
で卵を産んだ瞬間にみんなドドメ色になっていくようにでこれをいわゆる産卵後のタイって言って、はい、ここからタイが夏の7月ぐらいまで美味しくなくなるんです。
お
ー、でその時に関西は何を食べるかっていうと、皆さんがご存知のタコとか、
うん、
それからヒラメとか、それから、ハモ、これを食べるんです、関西は。
なるほど。
でこれがタイの本当にないこの3ヶ月ぐらいの間を埋める商材として今もずっと料理屋さんはこういうのを使ってるわけなん
です。まあ本当にあの夏のね風物詩というか、はい、季節感を表すハモなんていうのは、
はい、
ね、そういう代表格ですよね、
はい、それは実は僕ら事情で言うと、タイが美味しくないのの穴埋めだということ。
そういう事情があったわけですか、
はい、だから本当はもう一年中タイ使うのが僕らは一番やりやすい。でも美味しくないものはやっぱり提供できないということなんです。でもそれを そうしなくならないようにするために、例えば、そのタイは必ず刺身だけじゃなくて別の料理にしてお出しするということもあるわけです。
例えばどんなお料理なんですか？
例えばね、あの瀬戸内で有名なもので言うと塩釜焼きとか言って、ね、あれタイがちょっと美味しく なくなった時にね、知ってます？お腹膨らんでるでしょ、あれお腹の中にゆで卵入れるんですよね。
そうなんですか？
お腹の肉少ないのごめんなさいって話なんですよ。
あら、
卵入れてごちそうにしてしまう、うん、その発想力が日本人すごいなって思うんですけど。
はあ、でもあの塩でこう固めたあれをこうコンコンっていうのがね、
でお腹プー膨らんどってお腹見ないのに、はい、バッと開けたらゆで卵が入っとって、その昔はゆで卵もごちそうやった。
あ、でもあれはそのすなちょっとショーに仕立てたというか、なんかこう見せ方ですよ ね、
はい、
演出。
そうです、
これもすごいもんですよね。
そうですね、だって塩ってただみたいなもんでしたからね。
そうなんです
か。でもそれを家であんなオーブンでガーって焼けるないのところをお店でしかできないことをこう演出として出したっていうことですね。
ありがたいっていう感じ
ですね。まあ、ちなみにね、魚の池作りなるものがね、はい、よくあるじゃないですか、まあ、これ発祥は関西ですからね。
あ、そうなんですか。
そうです、関西が発祥です。
まだピクピクと動いてる
っ
てい
う、まあ、今淡路島がうちが発祥やとか、いや明石の方がうちやとか言ってたりもあるけど、はい、まあ大体こう瀬戸内系の地域で池作りっていうのが出てきた。
それだけやはり鮮度が良かったから、
はい、それとね、あともう一つタイがね人気のある原因の一つはね、日本人は得体の知れないものは食べないんです。ゲテモンは食べないんです本当は。だからテレビ番組でゲテモン食べてうえーって書いて言うのはテレビ番組になるじゃないですか、あれ例えば宗教の厳しいイスラム教とかヒンズー教やったら、あの喧嘩始まりますよ。何食わしょんねんみたいな話で、ね、宗教上食べたらあかんもん食べたりとかしたらえらいことになる、で例えばほんじゃ中国行ったらあれ盛り上がるかって、何でも食べる中国人が、まあ、よっぽど火星人の塩焼きぐらいしか出さへんかったらって驚かないですね。蛇は食うわ、猿の脳みそ食うような人らが猿の脳みそ食べたら、はい、あ美味しそうやなって終わっちゃうじゃん。テレビ番組にならない、
成立しないんですか、
は
い、番組。
でも日本は、日本人はゲテモンを食べるっていうのは NG なんです。だからそれ食べさせてみんなが驚いたり跳ねてするのが日本人の心の中では面白い遊び心になっちゃう。でその中で言うと魚でタイほど分かりやすいもんないですよね、はい、あの色、
はい、
あの皮、おろしてあるタイの身も、タイとやっぱ他の白身の魚違いますよね。
切り身を見ただけでも、あこれはタイだと分かると。
そうなんです。ちなみに江戸時代はね、はい、魚の刺身は分からないでしょ、皮取るから、
はい、
でその魚が何か分からないことをゲテモン食うということになるんで、うん、料理人はその魚に魚のヒレを必ずつけるんです。だタイなんかむちゃくちゃヒレ分かりやすいでしょ、
はい、
赤いヒレがついてるから、あタイやな、
へ
ヒラメじゃないなとか、でこれルールだったんです昔は。
そうだ
で今はそうじゃなくて、うん、料理を運ぶ人が今日は明石のタイでございますって説明するわけです、
はい、
だからヒレつけなくてよくなった。
なるほど、
はい、ちなみに今でもそれが残ってるのは、フグ料理してるとこ行ったら必ずフグの尻尾のヒレがポーンと立ててあるでしょ、うん、これトラフグみたいな、
それで分かるだろう。
あれが名残です、今でも残ってる。高級なものにはまだそういう名残が残ってるんです。
なるほどね、はい、
だからタイってそういうものなんですよ、やっぱりはっきり分かりやすいし、高級なものである。
じゃあもう本当に昔から日本人に愛されていた魚ということ
で、だからこの西宮に漁港があって、タイが取れるのに取って食べてないわけがない、絶対食べてる。
あのエベスさんがタイを抱いてるのも、
はい、
それはやっぱり
そうですね、あのエベス神を、淡路島から流れてきたのを漁師さんが、網に引っ掛けました、
はい、
もうそんなもうおそらくみんなが想像してるごっつ汚いはずですよ、
海の中に ね、ずっといらしたわけですから、
はい、でその汚くなったやつをきれいにして、
うん、
でちゃんとあの淡路の人に、西宮で祀っていいですかということもちゃんと伺った上で、はい、飾る時にお金持ってた漁師さんはそこで粋な計らいで右手に竿を持たせて左手に鯛、だから鯛がやっぱり高級な魚やっていうことなんですよ、ね。
あ、じゃあもう魚の代表格みたいな感じであれがタイになったわけですか、う
ん、だから関西で言えば間違いなく魚の王様はタイなんです、
は
い、まあ、江戸っ子はねあのマグロって言うでしょ、
は
マグロがなかったらカツオだよって言うけど僕たちはやっぱりタイですよね、は
い、そうですよね、う
ん、昔あの お父さんがね結婚式行ったらね タイの塩焼き持って帰ってくれるじゃないですか。
はい。お頭付きの。
これ明日タイ飯やわー言ってテンション上がりましたよね。
確かに。はい。ね、やっぱり王様ですよね。
うん、だと思います。
でも西宮神社、あの初詣に行きますと、マグロに五円玉っていうのもありまして。
あのマグロはね、うん、今残る、その、水産業者が、はい、あのマグロを奉納するわけで、ま
あ、
水産業者にすればマグロが最高のもの。うん、
あ、
市場にとってはね、最高のものということで。まあ、あれも新しいね、
はい、
お金を貼り付けるとかいう、なんかわけのわからん。
どんなご利益があるのか、ま
あ、でもあれを、あのさ、テレビで毎年やるが上で、知らんうちに西宮の江別さんはマグロで10円玉をくっつけるみたいなね。
はい、
で、悪いやつは全部バーッと落としてから自分のつけるとかね。
そうなんです
か。あれが見れて面白いじゃないですかね。別に何の意味もないやけどね。
あ、でも、タイという高級魚をね、抱いてはるし、マグロがあったら、なんか全部の一番が西宮神社に集まってるみたいな ね、
なってね、
感じもしますよね。
いいと思います。
あ、
そういう漁業がやっぱり西宮にあったっていうことを、やっぱりもっとなんか語る人ってもっといてもいいんじゃないかなって思うんですけどね。
そうですよね。
なんかもうそんな写真がいっぱいなんか集まってね、なんか西宮の漁業はあったみたいな展示会とかもあってもいいんじゃないかなって僕は思うんですけど。
せめてその取る方はなくなったとしても、その魚をこう美味しく料理したり、こう食べるということで、なんか西宮らしさっていうのを演出は今後できませんかね。
じゃあ僕はだからそこを狙ってるんです。
はい、
それは今のように物語はもうすでにあるわけです、うん、昔からヘベスさんが鯛を持った話や、広田神社で鯛を食べた話やら、
はい、
漁業があった話が、これが物語として現実にあったわけです。
え、
そこへこれから先の物語を付け足すのが僕らの仕事だと思ってるんです。
は
だから、その鯛は今やなくなったけど、また再度出現してきて、今や西宮の家庭で鯛を炊かない家はないみたいな、そういう物語を今度僕は付けていきたいなって今ずっと考えてるんです。
なるほどね。他府県の方は、春のイカナゴの、はい、あれを釘に、
はい、
へえ、
このイカナゴの釘に
もますもんね。
いやーって思うけどね、これ地方変わったら全然変わるんですよ。例えば愛知の方行ったら小舟なんですよ。
船、
うん、小舟のこんなね、3センチ4センチの小舟がね、あの 金魚売ってるみたいにして、あの酸素入れてスーパーにザーって並んだら、バッと開いた瞬間にみんながブワーって持って帰って、みんな小舟の佃煮を家で炊くんです。
まさにイカナゴの小舟版、
小舟版。だ、地方変われば物変わるんです。だからなんかイカナゴ見たら九州の人はイカナゴってとかになるんですよ。
はい、
例えば淡路の人もあんまりイカナゴって言わないでしょ。淡路はジャコですもん。
ああ、そう、
ちりめんジャコですから。
なるほど。
なんでイカナゴなんかいかんでもちりめんじゃこの方が美味しいやって言われる。だからその地域によって、実は僕らイカナゴのイメージあるのは僕らのお母ちゃんやみたいな、あのお母ちゃんがあの買う時の怖い顔みたいな、
よーけたいて、ね、U パックで送ってる親戚中。
僕この仕事ついてイカナゴね、はい、自分で炊くことめったにないね。だいたい学生がね、はい、先生イカナゴ炊いたから食べてくださいって持ってくるだけで今年の新ワンシーズン終わるみたいな。
学生さんはちゃんとご自分でやっぱり炊いてらっ
しゃる、炊いたりするして挑戦したら、いや、うちお母さんが炊いたから先生持っていけって言うたからとか言って、だってあれお母さん自慢したいもんやからね、
うん、
まあ、やっぱり僕には一回味見てもらいたいとか思ってるんでしょうね。
やっぱりあの微妙にその家庭その家庭で味が違いますよね。
うん、あの分かるんですよ、僕らは。あとこれがあの最後の振りが足らんなとかね、あの硬いとこまではいかずに柔らかく炊く派やなとかね、
うん、なるほど、
生姜養蚕入れる派やなとかね、そういうのが特徴ですよね。
はあ、そういうものを西宮エリア限定で何かこれから作り出せませんか、
う
ん、
それがね、私が考えているのは、はい、私が有馬で働いている時に、煮物の中でタイの荒炊きっていうのがあって、これすっごい人気いいんですよね、はい、お酒を飲むお客さんに、
うん、お酒と合うんです ね。
僕なんでこれが頭に残ってるかって、ある先輩が煮物の係やってる時に、今日の荒炊きタイタンは誰やって言って、その人にこのチップをやってくださいって中井さんが持ってきたんです。俺も早炊いてあげたいわ思いました、その時。
そんなに味が違うんですか。
ね、あの、ちなみにね、煮物の炊く係の人が変わった時に、その鯛の荒炊きの味が今日は薄なったなって言って、ちゃんと中井さんが伝えてきたとか、すごいそういうのが僕頭の中に印象に残ってて、
はい。
で、これは何かって言ったら、実はこの鯛の煮付け、僕ら調理師学校ですから、僕これをちゃんと大さじで、ね、計量カップでかかって炊けるレシピが作れるわけなんです。
はい。
でも旅館はそんなないんです。先輩がやってるのを見て真似するわけですから。だから最初絶対失敗しはる、
は
あ、何失敗するかって結構シャバシャバなんです。 最初の液体が多すぎる、
はい、
実はこの液体が何かっていうと日本酒なんです。
え、
タイのアラダキは水出汁は一切使いません。お酒、砂糖、醤油、みりん、たまり醤油、これだけなんです。ということは、
はあ、
大きな鍋で何十人前のタイを炊くときは、はい、日本酒一升瓶をダーッて、
豪快ですね。
ちなみに家でそれできひんかなと思って、家で僕もそのチップモーダー見たから、俺も炊いたく練習しとかなあかんわ思って、家で炊いたときに水入れて炊いたらくっさい、魚臭い。それをこっそり、酒持って帰ったら怒られるからね、
うん、
お客さんの、あの終わった缶冷ましっていうのは旅館むちゃくちゃ出るんですよ、
はい、
ちょっとちょうだいって言ったら持って帰るんで、それで家でやってみたら臭くないんですこれ。
え、じゃあ、あのそのいわゆる一升瓶を封切らなくても缶冷ましでも OK、
はい、だから僕ね、これにもしこの西宮の一大酒屋さんの皆さんが、
はい、
ああごめん1年経った酒やねんっていうやつをぜひただでください。そしたらもう西宮中にその酒持って、はい、タイ滝に回りますよ。
でもこれは一つ方向性が見えてきたんじゃないですか。
そうね、だから揃ってるんです、物は揃ってるんです。
そのドラマストーリーもありますし、
うん、あとはこのお母さん方はこれを僕が作ったやつを食べてくれて、はい、自分で作りたいって思ってほしいんです、
う
ん、
ただ荒炊きっていうのはとても難しいというふうに、ね、うん、言われてますよね、
はい、ね、料理が上手な人っていうのは道具少ない、だから鍋が一つか二つしか持ってない人は料理一番上手な人、
そうなんですか。
あのね、料理の下手な人はね、ぎょうさん鍋持っとるわ。ほんま、
あのご飯出来上がった時もう洗いおけんとこにもうお鍋いっぱい使ってるって、うん、あれはあかんのですか。
あれあかんす、
あかん。
だから洗い物が多い、
そうそう、無駄に多いんです、ね、
料理の上手な人は鍋パッと炊けたらさっと移し替えて鍋さっと洗ってまたすぐ料理始める。
はい、
だって火の数3つしかないねんから、
うん、
鍋3つあったら十分やいうことなんですよ。
そうですよね、
まあ、ちなみにね、はい、僕はあの家でも僕は自分ご飯作るんでね、
うん、
言うとね、鍋っていうのもね、本当僕一番便利なのはテフロンのフライパン、
ほう、
あれの深いやつが鍋、浅いやつがフライパン、
はい、
それで大中小、
それでもう、OK、
もう全部料理できます。だから僕は煮物はフライパンでします。
え、そうなんですか。
中華用のテフロンフライパン、
ちょっと深めの、
はい
はい、
あれで炊きます。
へ
え。そうすると洗いもむっちゃ楽ですよ、
はい、
あのなんていうかな、亀の子たわしなんか出てくる場合ないですよ。こびりつき一切ないです。
はい、ささっと
ささっと洗って
洗うだけ。はあ、でもそこにさっき伺ったお酒、みりん、たまり醤油、
醤油、
醤油、ただその分量ですよね問題は、はい、
そうです
ね、
でそれをあの僕はちゃんとあのうちの学校で教えるためにちゃんと軽量化してます、はい、でまた今回皆さんにそれを教えしたいなと思ってますし、
はい、
今あの僕が西宮市内で、いろんな講習会やるときはこのタイの煮付けをもう絶対やりますよ宣言実はしてまして、
必ずレシピに入るわけですか、
これを入れないと。
へえ。
だから、まあ、いわゆる復活親善大使になりたいなと。
うーん、本気ですね柏木先生。いや、
これはもうね、実はね、はい、心の中でふつふつとね、
うん、
煮えたぎってるんですね私の。
うわ、でもこれは素材からその調味料から全部やっぱりこう西宮にゆかりのものがいっぱいですから、
うんうん、
絶対ブランドとして、
そうですね、
どうですか西宮ブランド、
ただ私が考えてるのはタイは荒炊きっていう炊き方するんやけど、これ実はテクニックいります、
はい、
何かただそのタイの鱗取ったりとか、
はい、
きれいに掃除せなあかん血取ったりとか、
荒はね特にね、はい、
じゃあなんで一般市民の人がね、
うん、
わざわざタイの荒買うてきてまでせんでええっていう話。、
はあ、
タイの切り身でいきましょうよ、
え、
美味しいとこでいきましょうよって話なんです。
ちょっと贅沢かも、
はい、でも贅沢かもって思うけど、スーパーちょっと今走って見に行ってもうたらね、
はい、
1切れあたり100円ですよ。
あ、
一番高い時のサンマより安いじゃないですか。サンマ出始めの時300円から始まる。ちなみに今68円ですけどね、一匹ね。
そうですか。まあ今旬ですから、
はい、
はあ、というわけで今日はどうもそのタイの煮付けを教えていただけそうな感じなので、ぜひ楽しみにお聞きいただきたいと思います。さあ、それではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうですね、今回はお魚の話でしたね、
はい、
西宮の漁業があったっていう話で、
うん、
さあその漁業をされた方が恵比寿大神を開いました。さあこれでできたのが恵比寿神社っていう話が大事な話でしたね、
はい、
さあでもその恵比寿さん本当は手ぶらでした。 でもその手ぶらなエベスさんに漁師さんが奉納するときには綺麗にして右手に竿、左手にさーて何を持たしたんでしょう。
はい、これが今日の問題でございます。先週の答え、そして来週の答えと合わせて3週分お寄せください。お待ちしています。さて今日は昔はあった西宮の漁業ということなんですが、さあその漁業でかつてはこの辺りもねチヌの海って言ってたわけですから、タイはいっぱいいたんでしょうね。
そうですね、
ね、
もうチヌとタイっていうのは日本近海にはどこにもほとんどいるものなんです、
うん、
だから魚釣りはチヌに始まり、うん、チヌで終わるっていう言葉が名言であってね、うんうん、ということはどこ魚釣りする人どこにもおるねんから、うん、海岸のとこではどこでもチヌおるっていうことです。
そうなんですか、はい、さあ今日今日はですね、その煮付け、
そうですね、もうタイの煮付けね、大事なことはタイの煮付けと一緒に何炊くか、ここが僕ら一番大事にしてることで、基本は根野菜は何でもいいんです、
はい、
だから、まあ、大根はちょっと別として、うん、人参、レンコンからごぼう、
はあ、
で特に関西の人はごぼうが好きです。
今日ね持ってきていただいたんですが、ふわーっとものすごくごぼうのいい香りが、ね、
でもこのごぼうは何であるかっていうと、はい、タイがそこに焦げつかないようにそこにごぼうを敷いてその上にタイを乗せるんです。だから理にかなった料理でしょこれ。
はー、
でごぼうの方が炊けにくいけどごぼうが下でコトコトコトコト先炊かれるわけです、
はい、
でちょうど今ね、うん、ごぼうの新ごぼうの時期でしょ、
はい、
だから今ごぼうが一番欲しい時なんです。
へえ、じゃあ今ですねこれをやると
すると、でごぼうは香りを出すんです、うん、一生懸命、はい、タイは一生懸命美味しさ出すんです。こんな理にかなった料理ないでしょ。だからみんな汁まで飲みたい、
はい、
だからここで水やだしは使わずにあえてお酒なんですこれ。でお酒の力っていうのは料理の時の力っていうのはみんなあんまりご存知じゃないので、お酒っていうのは消臭作用があります。それは臭い匂いを取るっていうこと、
はい、
魚臭さ肉臭さ、うん、もう一つは味を染み込ませる力、これがお酒にあるんです。だからこの料理なくてはならない、
はあ、
それが日本酒なんです。
だからお水なんかを使わず日本酒だけ、
そうです、
はあ、すごいパワーを秘めてるんですね、はい、ぜひあの西宮市のホームページご覧いただきますとタイの煮付けのレシピが出てまいりますので、ぜひその通りにまずはしていただくと、はい、失敗なく、
はい、ちゃんと鍋の大きさも直径何センチって書いておきますわ。
でも将来これがタイの煮付けが西宮市を代表する、
そうです ね、だからね、なんかあの関西のたこ焼きに続くね、
はい、
西宮のタイの煮付けなんて感じでなったらいいな。でも美味しいからね、なれると思うんですよね、はい、僕はね、
ねえ、
はい、
もう柏木先生のお墨付きでございますから、これはぜひ試していただいて、はい、これからのシーズンね、やっぱりあのお正月なんかも迎えてちょっとこういうのが一品あると、
う
ん、
そうですね、これはお正月にねおせち料理に入れるとね、うん、煮こごりができて結構これまた豪華ですよ。
いいこと伺いました。ぜひお試しいただきたいと思います。さて来週は今日そのすごいパワーを持ってると言ったお酒ですよね、
うん、ですね、
これをテーマにお届けしてまいりますので、ぜひ来週もお楽しみに。兵庫栄養調理成果専門学校教授の柏木直樹先生でした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、西宮徹底解剖。この番組は西宮市の提供でお送りしました。